どうもこんにちは、東京 DJ 部のキットカットと
AMA です。よろしくお願いします。東京 DJ 部レディオは都内で DJ として活動しているキットカットと AMA がクラブミュージックにとどまらず音楽と人との接点を増やし DJ カルチャーの理解を深めることを目的に活動しています。番組のご意見やご感想、取り上げてほしいトピックのリクエストなどは LINE の公式アカウントアットマーク東京 DJ で受け付けております。よろしくお願いします。はい、やってまいりました DIY コーナーということでもう最近やったことが DIY コーナーと化してるんじゃないかというぐらいですね、はい、DIY がはかどっておりまして、はいはい、もうね、皆さんにはお伝えしている通り、あの物質ができてから、
はい
はい、物質をちょっとずつですね、まあ、カスタマイズしてるんですけど、
はい
はい、ようやく冷蔵庫が届きまして、
いや、
はい、
あの、はい、部員の皆さんがこう、はい、部室に遊びに来た時に今まではクーラーボックスに氷を入れて、はい、でそこにこう飲み物が入ってる状態だったんですけど、はい、まあ、ちょっとね、あの、
そうですね、
冷蔵庫を買うように頑張ろうみたいな感じで、はいはい、なんとか頑張っている東京 DJ ブースが、
いやちょっとね、冷蔵庫やっぱいりますね、
は
い、
まあ、部室なんでね、はい、ちょっとね環境を良くしていきたいっていうところがあるんですけど、はい、
もうあの、はい、皆さんもご存知の通り、あのメルカリの大好きなあのキットカット先生なんですけども、
はい、大好きですよ、
はい、あの冷蔵庫もちょっとメルカリの方で購入させていただきました、はい、
あ、メルカリなんですねこれ、
はい、お安く、冷蔵庫中古なんですけど、これ、はい、あのなんか運送費が高いんですよね、冷蔵庫って結局安く買えても、
そうですね、
運ぶのが高いみたいな、
大型家電なんで、
はいはい、それがその、まあ、込み込みで安いっていうのが出てたんで、それで、はい、注文しました。
じゃあちょうどお引越しされる方とか買い替えの方だったんですかね、
は
い、
あ、なんか業者でしたね。
あ、そうだったんですね、
はい、メルカリに出して業者さんで、ね、運んでくれたんですけど、うん、
はい、
めっちゃ雑で、
え、
はい、なんか、まあ、
投げられたんですか、
近いぐらいの勢いで
これよみたいな感じで
なんかね、中には家の中まで運んでもらうわけじゃないですか、物質の中まで、はいはい、で運ぶときに、まあ、結構冷蔵庫でかいんでドアギリギリなんですよね、はい、でそこでもうなんか、まあ、中古なんで段ボールには入ってないわけですよ、はい、冷蔵庫もう生身の状態になってるんで、はいはい、そのトラックから下ろしたら、
はい、
なんかもうガンガンガンガンぶつけてて入れるときに素人なんかなみたいな、はい、まあ別にいいんですけど、はい、壊れなければ、
まあ、
はい、
そうだったんですね。
神経質な人やったら結構言うと思うんです
よ。あ、はい、それメルカリ便だったんですか。
メルカリに出して業者か、業者かも自分たちでやってるんですよ。
自社配
送なんで無料みたいな。
そうだったんですね。
で、まあ、安かったんでいいんですけど、
はい、結構ワイルドスタイルな
感じで、ワイルドスタイルでしたねなんか素人が運んでるわけでもなさそうではあったんですよね、はい、一応業者さんなんで。
そうですか。 でも別にどこもへこんでなさそうですけど、はい、
まあまあまあまあ、そんなへこむほどのね感じだったらやばいですけど、
はいはい、ということで、まあ、ちょっとちゃんとしてって感じで、冷たいお酒が今度は飲めるということで、はい、
さらに、ね、はい、床の方も今全部張り、あの上からタイル張りまして、
私今日初めて見たんですけど、はい、床が張り替えられて、は
い、プロの仕業ぐらい頑張りました。
すごいですね、はい、これなんかもともとこれだったのかなっていうぐらい自然で、
はい、気づいてなかったですね。
気づかなかったですね
フローリングがダサかったんで、
今元がどんな色だったかって言われても思い出せないです、
は
い、私
それぐらいちょっとね、はい、頑張りましたね、
はい、おしゃれになってきましたね。
あとはね、照明をね、はい、ちょっと全面的に入れ替えるっていうところまでやれば、まあ、一通りかなって感じで、はい、ちょっと
物質もどんどんおしゃれになってきましたね、
はい、そろそろちょっと人に見せれる感じになるから、
はい、いいですね。
ということで、
はい、はい、ということで、
はい、
本日のテーマに行きたいと思います。本日のテーマはアブストラクトなサウンド、ダブって何です。
はい、ダブって何でしょうか。
はい、
はい、
なんか一言にダブと言ってもですね、
はい、
なんかハウスでもダブリミックスとか、
はい、
この言葉はよく使われているんですけど、詳しく掘り下げたことがなかったので今日はダブについて調べてきました。
はい、
はい、
ダブは結構ね、
はい、
なんかなんとかリミックスみたいな中に、はい、ダブっていうのが結構入ってますよ、
ありますよね、
曲の中に、
はい、それもハウス、ヒップホップ、テクノ、アンビエント、はい、結構ジャンルまたがってダブリミックスっていうのはあるんで、もともとのルーツはどこにあるのかということなんですが、
はい、
ダブはレゲエから派生した音楽ジャンルと言われています。 はい、リミックスの元祖とも言われているんですね、はいはい、でダブ制作に携わる音楽エンジニアのことをダブエンジニアというふうに呼んだりするそうです、
はい
はい、語源はダビングから来ているということらしいですよ。
そうなんですね、
はい、ダビングのスペルの DUB、はい、頭の3文字ですね、
そうなんですね、
はい、がダブなんですって。私もこれ知らなかったです。
ダビングってもう言わないですよね。そういえば
言わないですね。
あれもVHS の時代じゃないですか、ダビングっていうの。
パソコンで焼いたりするのはもう、
ね、
はい、ダビングって言わないですよね。死語かもしれないですね。
死語かもしれない、はい、
へえ、はい。そしてどんな曲のことを指すのかということなんですが、エコーやリバーブなどのエフェクトを強くかけられた曲のことを指します。
はい、
はい、このエコーやリバーブなどのエフェクトを過剰に施すことで原曲とは全く別の作品になってしまうこともあるということで、はい、
はい、
まあ、バージョン違いみたいなもんなんですかね。
あ、レゲエのそういうことなんですかね、
はいはい、ダブの歴史はですね、1970年代、ジャマイカではレゲエが流行していたところから始まっています。で、当時の人々はですね、あのレコードで音楽を聴いていましたので、
はい、
そのレコードの A 面 B 面、表と裏ですよね、うんに、曲が大体1曲ずつ入っているというスタイルだったそうなんですが、
はい、
この A 面が、まあ、あの普通のレゲエの曲が入ってて、まあ、人が歌ってる、
はい
はい、声入りなんですが、 B 面がカラオケバージョンが結構入ってることが多くて、
はい、
リディムというバージョンらしいです、
はい、
でこのカラオケ音源のようなバージョンが B 面に入ることが多かったんですが、
はい、
この A 面の音源からボーカルを抜いてドラムやベースのリズム演奏だけを、まあ、あの焼いたバージョンになるんですが、うん、エンジニアによってはですね、この楽曲のミキシングする作業を行うときにより強くエフェクトをかけたりとか、はい、あのまあ、ちょっとあのなんていうんですかね、違うバージョンに変えて B 面に入れてたという、はいはい、ことが あの、あったそうなんですが、中でも、はい、強くエフェクトをかける、ミキシングする、まあ、技術を持った方がいらっしゃいまして、はいはい、この方がキングダビーというらしいんですが、この方がね、はい、ダブを最初にやったというふうに言われています。
あ、なんかあの7インチレコードの時にもなんか似たような話ありましたよね、はい、なんか7インチは結構そういうちょっと、はい、
そうですね、
音圧高めに収録してるみたいな、
うんうんうん、はい、
はい、
結構ミキシング技術って、うん、まあ、今はパソコンとかがあって結構進んでると思うんですけど、
はい、
昔はどうやってたんですかね、
はい、どうしてたんですか ね、
はい、でも今聞いても結構音圧いい感じのやつ多いですけど、
なんかやっぱ結構昔の映像とか見ても、はい、やっぱり今と変わらないようなあのマスタリングスタジオみたいなつまみめっちゃあるようなところでなんかやってるイメージはあるんで、
です
かね、あんま変わってなさそうですけどね、なんかその辺は、
はい、はい、でですね、このダブバージョンはですね、本来ボーカル入りの楽曲を加工したものなんですが、発表される場合は歌手の名前ではなくエンジニアの名義であることが多いということらしいです、
はい
はい、でクラブミュージックの DJ でありミュージシャンのノーマン・クックさんが1980年代以降のダンスミュージックやクラブミュージックのほとんど全てはキング・ダビーのタビーですねの影響下にあると言ってもいいと証言しているぐらいすごい影響があった、はい、そうですよ、
はい
はい、この人がちょっと新しい発明をしてしまったんですね、ダブという、はいはい、そしてですね1980年代のイギリスになるとマッド・プロフェッサージャーシャカという方々がデジタル機材を駆使したダブサウンドを創作するようになりまして、はい、ニュールーツと言われる、レゲエのサブジャンルを作り上げていくという流れもあります、はい、私もあまり詳しくはないんですけれども、はいはい、そしてですね、まあ、数々のアーティストが、ダブにパンクロックとかニューウェイブなどの要素を入れ始めたりとかですね、はい、結構他のジャンルとのこう融合をダブしていくんですね、うん、
はい、
まあ、ダブは技術みたいなものなので、まあ、他のジャンルと、まあね、合わさるっていうことはそんなにこう異質なことではなかったのかもしれませんが、はい、はい、そして、70年代後半になると、ダブに乗せて自作の詩を朗読するアルバムなども出てきまして、ドレッドビートアンブラッドという、はい、ダブポエトリーをですね発表する、
ちょっとラップみたいな感じなんですかね、
なんか
なんでしょう、
レゲエに乗せた朗読詩らしいんで、はい、まあ、そうですね、ラップみたいな感じだと思います。ダブポエットっていうらしいですよ。はい、はい、本来はスタジオで作業をするダブだったんですが、はい、ライブで生演奏するようになったのは1980年代前半のことだそうです。はい、どんどん進化していったんですね。はい、ではですね、キングタビーさんのフラッグダブという曲を聴いてみたいと思います。
すごいエコーか
ですね。
はい、あーレゲエって感じします。
しますね。
はい、確かにダブミックスみたいなレゲエの曲よくフェス、レゲエのフェスとかでもやっぱこんな感じでかかってますね。は
い、ですよね。
はい、
なんかこう残響がこう残るようなこう音が結構、
はい、そうですね、
うん、はい、かっこいいですよね。
はい、
前もこうどんどんこうチップド&スクリュードでしたっけ、はい、どんどんこう曲を遅くしていくとなんか酩酊状態に聞こえるみたいな、はい、だからレゲエってなんかスローであればあるほどやばそうですよね。
確かにちょっと共通点ありそうですね。うん、ね、確かにチップド&スクリュードっぽい感じしますね。
しますよね
言われてみれば、はい、その回もあったんでね、ぜひ過去の回聞いていただければと思うんですけど、
はい、はい、ではですね、次に初のダブアルバムご紹介したいと思います。ブラックボードジャングルダブ。 Welcome to Blackboard Jungle. So don't you fumble. なんで、まあ、レゲエってこのなんかラスタカラーなんですかね。絶対どっかにこうラストのアピール入ってくる。
レゲエをちゃんとこう掘り下げるみたいな、
はい、もう今日原稿を書いてた時に、ね、はい、なぜレゲエを先にやらなかったのって、
ね、
ちょっとあの感じてたんですけど、
やっぱちょっとニッチなやつが好きなんで、
そう、先にこっちやっちゃったみたいなあの、はい、皆さんこのレゲエを掘り下げたいと思いますけど、はい、レゲエの方がね、はい、やっぱねちょっと歴史は結構深いんで、はいはい、なんかこういろいろ調べていくとこれはちょっとあの1日では原稿書けないなって感じがしました。
そうですね、
はい、はい、はもともとレゲエから派生した音楽ジャンルなんですけども、現在はテクノとかハウス、あとヒップホップなどのダンスミュージックにもですね、さまざまな影響を与えていると言われています。はい、電子音楽と融合してダブテクノは、環境音楽との融合でアンビエントダブ、そしてツーステップとの融合でダブステップ、
はい、
とイギリスでは独自の進化を遂げた UK ダブというジャンルもあります。
そうですね、イギリスの回でやりますよね。
はい、
イギリスとこのね、あのジャマイカとか、
そうですね、
この辺は植民地の関係もあって結構ね、つながりがあったっていう、
はい、そうですね、
はい、
じゃあ次は、アズワードのシャイン聞いてみましょう。これは有名な曲なので皆さんご存知じゃないでしょうか。
あ、有名ですねこれ。
はい、私はなんかこう元の曲とダブバージョンを比較しないとなんかどう変わったのかがあんまり分からない
です。はい、そうですねなんか それこそ、その別にレゲエに限らず、はい、あのハウスのダブミックスみたいなのも結構ビートポートとかやってる人じゃないですか、
はい、
聞き分けられない時あります
ね。ありますよね。あります、あります。
やっぱでかい音で聞かないと違いが分からない。
あ、かもしれないです ね、
はい、
だからなんかレゲエとかってすんごいでっかいスピーカーじゃないですか、
はい、あ、もうサウンドシステムはなんかそういうことみたいな、
ね、そうですよね、
はい、
あれは反響してるわけじゃないんですね。曲がそうなんですね。
そうですね確かにやっぱあのセットでね、やっぱやるのがいいですね。
そうですね、はい、この間家の近くのコンビニが、はい、めちゃめちゃクラブミュージックかけてて、店員さんが海外の方なんですよ。で、はい、ちょっとこうジャマイカっぽい感じの人 で、はい、でよくそのお友達が何人か、はい、イエーイみたいな感じで遊びに来るんですよ。もうなんか国が違うみたいな、はい、コンビニ出入りなんですけど、
はい、
そこでめっちゃクラブミュージックかかってて、
はい、
今のコンビニって夜中とか自由に選曲していいの店員がみたいな って思ってそう、はい、なんかちょっとコンビニ入ろうとしたら、はい、実際はその向かいのなんかちょっとバーみたいなところの音が反響してなんか聞こえてたっていうだけだったんですけど、
そういうことやったんですね、
はい、でも
した
すごいクラブミュージックかかってました。
あ、そうなんですね。そんなコンビニ
なんならピットブルかかってるみたいなデイリーってこんな感じにもみたいな。
すごい、はい、渋谷のコンビニ屋進
んでますね。そうですね、はい、はいはい、というあちょっと外れましたけども、はい、はい、ではですね、じゃあちょっとボブ・マーリーさんもやっぱちょっと外せないんで聞いてみましょうか。
はい、
リレーとか聞きますか、あかちゃん。
僕はあの最初全然聞いてなかったんですけど、
はい、
あの地元の友達がレゲエ大好きな人で、で大阪は結構レゲエ人気なんですよ。
んで、そうなんですね、
はい、あのレゲエのハイエストマウンテンっていうでかいフェスがあるんですけど、それは前が行ってました
ね。あ、そうなんですね、
はい、あの僕ギャル男でトランスが好きやったんで、はい、あのもうギャル男死ねとか言われるんですよ。もう罵声とか浴びせられるんですけど、それでもめげずに行ってましたね。
はい、いやでもなんか、はい、そうかもしれないですね、はい、レゲエが好きな人からするとトランスチャラいみたいな、
はい、なんかやっぱね男らしいのが良くて、レゲエってやっぱこうなんかなよなよした男ダメみたいな、
あ、
なん
かちょっとヒゲとかヘアシッパーぐらいの方がかっこいい、
はい、そうですね、っていうのがあってすごいね、あの、はい、ひどい言われようですけどねでもレゲエも好きなの僕は。
でもなんかレゲエとかヒップホップって、はい、好きなんだろうなっていうのが結構ビジュアルで分かりません？
そうですね、
はい、ね、
それで言うとあのなんかレゲエ好きな人とヒップホップ好きな人って見た目に似てるんですよ。ストリート系なんで
確かにちょっとダブダブな感じですよね、
はいはい、そうだね、はい、女の子も B ガールとレゲエの女の子も結構やっぱ、ね、露出した感じも似てると思うんですよ。
似てますね、はい、レゲエの場合はちょっとレッコイね、はい、いう感じがしますけど、はい、
なんかやっぱ似てるがゆえになんかお互いやっぱなんかこう相入れないというか結構仲悪かったりした時代もあるみたいです。
へ
え、はい、今はなんかそうでもないみたいですけど、 YouTuber とかでもそのレゲエのアーティストと、ね、ヒップホップのアーティストが一緒にコラボとかしてるんで、
はい、
今は全然そんなことないんですけど、昔は結構なんかピリピリしたりしてたみたいな話
です、ね、
はい、ちょっと脱線しましたけど、
はい、じゃあ、最後ですね、ブラックウルグエス・フーズ・カミング・トゥ・ディナーという曲です。
はい、あの半分レゲエの回みたいになってきましたね、これね。
まあそうですね、
このままもうちょっとねレゲエ深掘ってやりましょう、
ね、はい、
はい、
こう置きたいということで、
はい、どうなんでしょうね、この東京 DJ ブレディオのリスナーさんはレゲエに関して反応なんかコメントとか寄せてもらったことあんまりないじゃないですか。
ないですね、
やっぱりなんかハウスとかテクノとか、まあ、ちょっとヒップホップみたいな感じだったかなと思って、
うん、レゲエって今若い人とか聞くんですかね、はい、自分が学生の時とかは結構ヒップホップとかレゲエとか流行ってて、
はい、
フェスとかあったのも知ってるんですけど、
はい、
今はどっちかっていうとダンスミュージックとかエレクトリックダンスミュージックの方、
はい、
EDM という方がなんか人気なんですかね、
はい、どうなんでしょうね、まあ、多分ずっとレゲエはレゲエでファンはいるんですけど、はい、なんか多分僕とか、まあ、そのキットさんの時に、はい、結構流行ったんで、それに比べたらまた落ち着いたみたいなところはあるかもしれない
ですね、はい、なんか結構ゆったり聞けちゃうんで、
はい、いいですね
いいですね、はい、はい、皆さんも、まあ、ちょっと久しぶりにレゲエを聞いたという方も多いのかもしれませんが、まあ、
はい、
はい、ぜひぜひ掘り下げてみてください。
そろそろ、ね、
気持ちいいですよね、なんかレゲエとか聞きながら、
海で聞きたいですね、
確かに、はい、ちょっと、まあ、車の中ではトランスとか聞きたいですけど、はい、海辺はレゲエがいいですね。
ちょっとね椅子に座りながら、はい、寝転びながら、
いいです、はい、いいです、はい、ということで今日は、はい、ダブについてお伝えしました。はい、奇跡の曲のコーナー、今日はキットカットの曲をご紹介したいと思います。
はい、
この曲はですね最近あのパラダイスガレージでかかってた曲をいろいろ掘り下げてて、はい、まだ終わってないですよ。
あ、まだやってるんですか。
全曲あのラリーレバンがかけた曲を聴いてるんですけど、
あれ 結構前にその話しましたね。
ちょっと途中 で、あの休んでた時期もあるんで、はい、再開してまたこう掘ってたんですけど、だその中で出てきた曲なんですよ、
はい、
この曲が、フリーライフというアーティストの There's Something Better、 1979年の曲なんですけど、はい、なんかこう最後にかけたい、しっとりこう終わりですよみたいな、もうディスコでめちゃめちゃ踊らせた後の最後に別れソングとしてかけたら素敵なんじゃないかなという曲で今日はご紹介します。
なるほど。
なんかちょっとこうね、はい、思いが巡るようなイントロじゃない
ですか。そうですね、もうイントロでもう終わり感出してきてますね、
うん、はい、今日もいい日でしたねみたいな感じで、はい、気持ちいいメロディーなんですけれども、
これはやっぱクラブ、いや思ったんですけど、クラブとかでこういう曲が最後に流れてるのを聴いてるから、そういう風に思ってるだけで、初めてこの曲を聴くそういう先入観の印象は違う感じに思うかもしれないですね。
そうなんですかね。
なんかそういうのがもう勝手になんかもう染み付いてるんじゃないかな最近思う
かもしれないですね。
変なフィルターかかってるというかDJ フィルターみたいな。
私の中で、ラストホルダーに入ります、
はい、あですよね、はい、最後にかけたい、
ま
あ、
最後になんかうわーってこう一度こう、はい、みんながこうこっち見てくれるような曲なんで、はい、最後楽しく踊って帰ろうよみたいな、
いいですね、
いい曲ですね。私
これは
これもかっこいいなと思って、はいはい、ちょっと調べてみたんですけれども、はい、実はアースウィンドアンドファイアのメンバーであるフィリップ・ベイリーさんによって発見されて制作された短命のグループということらしいですよ。
発見されたんですか、
はい、でなんか発掘されたってことでしょうね、はい、きっとフリーライフっていうあのグループなんですけれども、はい、1978年にエピックレコードから1枚のアルバムをリリースして、はい、まあ、一発屋で終わったということみたいですけども、私はすごいなんかいいアーティストなんじゃないかなって1曲しか聴いてないですけど思いました、はいはいはいはい、そしてですね、もう1曲聴いていただきたいんですけれども、はい、こちらがですねビートコンダクターの Something Better、 同じ曲に聞こえますか、
はあ、はい、
そうなんですよ、はい、この、フリーライフの There's Something Better という曲をですね、ビートコンダクターの Something Better というレコードがですね、また新しく2006年にリリースされました、はい、こちらがですね、まあ、ちょっとダンスミュージックっぽくなってるんですね、はい、さっきの曲の方がもうちょっと終わり感があったと思うんですよ、ラストな感じが、ね、はい、こちらもあの結構メインタイムでかけれるぐらいハッピーな、はい、ディスコチューンなんですけど、うんうんうん、どちらもレコードがちょっと国内では今のところ手に入らなそうと。
なるほど、レアなやつなんですね、
はいはい、ちょっと私欲しいと思ってるので、はい、ディスコグスで海外から取り寄せようかななんて思っております、はい、結構使えそうですよね、はい、
そうですね、はい、これはレコードで持っていくといいです、ね、
ぜひあの聞き比べしてみてください、
はい、YouTube やね上がってるみたいなので、はい、
ぜひぜひ、はい、はい、ということで今日は、フリーライフの There's Something Better と、ビートコンダクターの Something Better、 2曲、同じ曲ですがご紹介いたしました。はい、リスナーさんからのお便りのコーナーに行きたいと思います。
はい、お便りは、
はい、来ております。
お、
はい、最近ね、はい、シオンさんという方はですね動画付きでメッセージをくださいまして、ミックスって難しいんですねと言って、
なんかもう LINE してますよね、
はい、東京 DJ 部と LINE してます、はい、
LINE してますよね、
はい、なんかこう、はい、ミックスしてるこう動画をですねアップしてくださって、はい、まあ、東京 DJ 部の LINE アカウントに送ってくださったので、はい、まあ、ちょっと、まあ、お話をねこう LINE 上でしてみたんですけど、
はい、ちょっと背景をお伝えすると、はい、シオンさん、まあ、あの東京 DJ 部レディオ、まあ、東京 DJ 部のねあの公式の LINE アカウントはメッセージを送ってもらえるようになってるんですけど、はいはい、まあ、いろんなねそのあのなんていうんですか、そのプレゼント企画とかに対してのコメントだったりとか、はい、いろいろあるんですけど、はい、なんかね最初多分機材とか何も持ってなくて、
はい、
なんか DDJ400 の回で欲しいですみたいなところからスタートしたんですけど、
はい、
なんかね最近ちょっとなんか話が進んでますよね。あ、
そうですね、はい、DDJ400 をご購入されたのかしら。
買ったんじゃないですか多分、
はい
ね、
でその動画を上げられてて、
はい、
まあ、ちょっとこうアドバイス軽くしてたりとかするんですけど、はい、ぜひもっとこう本格的に、はい、やってみたい場合は DJ 練習会参加してくださいみたいなお話でやり取りをさせていただきました、
はい、
なんかね
こうもしかして2期生に
まあでもなんかご興味ありますっていうふうに書いていただいたので、
はい、
なんか嬉しいなと思いましたし、はい、なんかこうやってこう DJ やってみようかなっていう人がですね、まあ、例えばおすすめの機材ありますかみたいな質問とか、はい、まあ、全員に返せるか分かりませんけども、はい、返せるメッセージはたまに返したりとかして、
はい、
こうなんか LINE アカウントでもこうつながりを持てたらいいなと思っておりますので、
はい
はい、まあ、気軽になんか質問があったらとか、
そうですね、
あとはラジオでこういうネタ調べてほしいですとか、
はい
はい、なんかいろいろね、コメントいただけると、
はい、
リスナーさんからのお便りのコーナーでご紹介させていただきますので、ぜひぜひ LINE アカウント、はい、アットマーク東京 DJ アットマーク東京 DJ をですね、まだお友達追加してない方はですね今から追加してぜひぜひ、メッセージを送ってください、はい、よろしくお願いします、
はい、お待ちしております。
このレディオは現在、原稿がどっかに行ってしまいました。
はい、
Spotify Podcast、Apple Podcast、Anchor、Note、Mixcloud、REC、Pocket Cast の7種類から視聴することができます。東京 DJ 部のウェブサイトもありますのでそちらもぜひチェックしてみてください。アドレスは tokyodj.jp です。また LINE 公式アカウントをお友達追加していただきますと東京 DJ 部の、ニュースが一番早く届きます。現在はプレゼント企画や音楽に関する豆知識など、またですねイベント開催情報などもですね配信しておりますので、DJ をやっている方もまだ DJ を始めてない方もですね、気軽に DJ 気軽に DJ って言っちゃう気軽に登録していただければと思います、はいはい、またこのラジオへのご意見ご感想もお待ちしております。はい、そしてこのレディオは現在協賛してくださる方も募集しております。現在は月額5000円からこの番組のスポンサーになることができます。詳細はお問い合わせください。東京 DJ 部のキットカットと
AMA でした。